皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は小さくても新しい一歩をという話です。こういう状況ですから何かしなきゃならないと思っている人はたくさんいるわけですよね。それはその経営者もそれから組織運営している人たちもあるいはその普通のサラリーマンもあるいは家庭にいらっしゃる方もあるいは子供さんも学生もみんな同じだと思うんですね。やはりこうなんか変化の風を感じてきた。それってまるでほら非常に晴れて天気のいい日がですね、夕方になってこうやっぱ雷雲が迫ってきたと、その夕立が近づいてきたっていう時によく似てるんですよね。晴れてますからみんな表出てですね、それなりにアクティブに行動してるわけでありますけども、これが夕立ということになりますとですね、びしょ濡れになる可能性ありますから、これはですねどっか退避しなきゃいけないわけですね。で、外にいる人たちは立場を超えて、みんなとにかく退避しなきゃいけないわけですよ。加えてそこに雷でも鳴ってたらですね、落雷の危険にある人たちは真っ先にそれ逃げなきゃいけないし、だからそれ結構忙しいわけですね。だからそれ別に社長であろうが平社員であろうがですね、家庭の主婦であろうがお年寄りであろうが若者だろうが学生だろうが関係ないわけですよ。その雷雨が来てね、危なくてびしょ濡れになるのはそれ立場全然変わらないわけでありますよ。そうするとこう見てると分かりますけども、初めからそのライブが来るっていうことを想定して、天気予報を見てたりしてね、天気予報見たら必ずライブ来るわけでもないんだけど、危ないですよと、今日は大気が不安定ですよと、これは来るなと、で何かとなくそう予報を聞いていて、聞いてる人たちはその天気の変化に敏感ですよね。なんとなく生あったかい風が吹いてきたとか、なんかスルスルスルと気がついたらなんか雲が広がっていたとか、なんか遠くの方がなんか灰色になってきたとか、あるいはなんかちょっと雷らしい音が遠くで聞こえた、遠雷ですね、聞こえたっていうと、ああもうこれいよいよ来たと、急げ早く入れということで、真っ先にこの退避する。それで間に合えばですね、全然濡れないし、仮にですね濡れちゃったとしても、もう撤収の体制整えてますから、それは全然あんま大したことないですよね。ところが何も考えてないと、予報を見るわけでもなく、それからなんか事前にこう想定雨を想定してるわけでもなく、でその無邪気にですねお店いっぱい広げちゃったと、大空のもとにですね、何でもね、仕事道具でもそれからその行楽の道具でもね、お店いっぱい広げちゃって、もっともっと楽しもう、あるいは宴会でもやろうと思って全部ですね、料理も広げ酒も広げたと言ってですね、いきなり降ってきちゃうと、これは大変ですよね。これは大変で、大慌てってことになりますよね。びしょびしょね、道具も濡れちゃうし、食べ物も食べられなくなるも出てくるかもしれませんね。でこれ相当差があるじゃないですか。相当差があるんですよ。でこのびしょ濡れになるのも、社長だろうが平社員だろうが総理大臣だろうがですね、学生だろうが若者だろうが全然関係ないね、誰でも同じなんですね。だから世の中ってですね、本当に最後こう動く時っていうのはあまり立場に関係ないんですよ。立場に関係なくみんなこれ同じように変化を受けますので、だから違いがあるとすると、早く知ってたかで最後になって分かったか、この違いなんですね。早く分かった人はやっぱ結構うまくいってますよね。今ちょうど YouTube にアップされたと思いますけども、バブル経済崩壊の三部作ですね。三部作で言っちゃうの変なんだけど、3時間で3部に分けてバブル崩壊の話をしたんですね。これちょっと有料版なんですけども、その中で、平成のバブル崩壊のことを振り返った部分がありましてね、第2部ですけどね、誰がやっぱりひどい目にあったかっていうと、やっぱさっきの今申し上げた、 夕立と同じなんですよ。最後の最後までやっぱりなんかその状況の変化つかめなかった人、つかまなかった人が飲み取れて一番ひどい目に遭いましたね。そもそも家の中に入ってると、家の中に入ってるとそもそも落雷来ても基本的に関係ないでしょ、ね、だからそのバブルに乗らないかっただけではなくて、やっぱりその、まあ、バブルが来たって生活仕事が、バブル崩壊が来ても生活仕事は関係ないという、まあ、なんかそれなりのしっかりとした枠組みって申しますかね、対策を取った人は、これはまあ本当に一言とは言いませんけども、まあ、とにかくほとんど影響なく過ごしましたね。で、まあ、初めいろいろやってたんだけども、やばいということで、昭和が終わってこれやばいぞということで早々に撤収した人は、これまたなんとかなったと思いますよ。すなわち兆候をちゃんと掴んだ人ね。で、やっぱ同じだと思う。今もね、会社潰れる時も同じで、会社潰れる時って予兆があるんですよね。例えば家電製品止まる時ってなんか予兆があるんじゃないですか。変な音がしだしたとかですね、たまにスイッチを押してもつかなくなることがあったとかあるじゃないですか。ああいう予兆を大事にしてると、あ、止まっちゃってやばいっていうのはなくなるし、それからヒヤリハットの法則ですね、1対29対300の法則ってあるから、一つの大事故の陰には29の小さな事故があって300のトラブルがあるって話ありますから、トラブルが多数出てきたらこれはやばいぞと。で、ちょっと止まるような事件がいくつか起きたらもういよいよ本当にやばいというふうに対処しておくと、まあ大きな破局は避けられますよね。まあ、これ隠したりしちゃうから最後の破局がいきなり表になるだけで、まあ実際にはその29の小事故と300のトラブルは起きてるはずだと思うんですね。ですから、まあそういうふうに考えてくると、こうちゃんと行動してるとですね、いきなり大破綻に巻き込まれるっていうことはまあないんじゃないかと思うんですね。はい、世の中やっぱよくできていて、ちゃんと予兆っていうものがあって、事前に対処すると大きな破局にいきなりこう吸い込まれるってことはないんじゃないかと思うんですね。例の熱海のその土砂崩れもですね、結局一番上に産廃が積まれてたという、まあ、犯罪ですよね。谷の上にですね、規定量の3倍もですね、その産廃を3倍もね、産業廃棄物を積んだったら完全に犯罪ですけども、あれも実は崩れる前の日から泥水が流れてきたんですね。よくその土砂崩れの前って泥水が流れてくんですよ。すなわち地面の中は水が通っちゃってるんですよ。だからその上がですね、土砂と崩れてくるわけで、やっぱだから急傾斜地っていうのはそういうからくり知ってるとですね、そのやっぱよく見てて、泥水流れてきたらこれ逃げろっていうのはある種鉄則なんですよね。で、まさかあんな高いところがっていうのはありましたから、まあ、今回あまりにも酷なことだったと思いますけども、まあ、一応だからそういう鉄則はあるんですよね。まあ、そういうふうに考えてくるとですね、普段からこういろいろ勉強して、いろんなことを頭に置いて、いろんな想定をしておきますと、まあ、あまり大きなことにはならないんで、ですからその、問題を回避するってことはですね、それなりにこうできるんじゃないかと思うんですよ。問題は新しいことですね。で、問題を回避するうちにですね、特にバブル崩壊なんかそうなんですけども、次に人々が思うのはもう元には戻らないってことですね。もう元には戻らない。例えば自民党はですね、もう元には戻らないでしょう。それから東京都のあの例の知事ね、それからあと評判の悪い知事何人もいますよね。評判が元に戻ることはないんじゃないですか。あとはまあ選挙でどういう結果になるかだけで、評判が元に戻るってことはないと思いますよね。それからコロナで人が辞めちゃった会社、まともな人が辞めちゃった会社が元に戻るってことはないし、で、あと例えばね、ビジネスの需要なんかもね、やっぱりそのもう出張は、例えば5回のうち1回だけにして4回はオンラインにしちゃおうとか、国内も海外もそういうのはもう当たり前になってきたでしょうからね。そうすると元に戻るってことはないですよね。元に戻るってことはないという、実はこの判断というのはですね、自分に対して言い聞かせるっていうのは、それすごく勇気のいることなんですよ。怖いですからね。元に戻らないって言われたら俺どうすんのと、俺道に迷っちゃうよって話でしょ。俺置いてくぼりになっちゃうって話でしょ。だから元に戻ることはないって見極めがつくと、自分でそれをはっきり認めるっていうことは、もうその段階で実はその次のことを考えないとどうにもならないという、 そういうことを意味するんですよ。だから次に対してイメージがないと、今ダメだと思うことはなかなか難しいんですね。やっぱり大きな人生の問題っていうのはですね、その勇気がないと現実をなかなか認められないっていう特徴があります。勇気があって初めて現実を現実として認められるってところが非常に大きいんですね。したがってその勇気の根源なんですけども、やはり私は行動だと思いますね。前に滝の話をしたことあるんですね。滝と巻き道の話、沢ってありますよね。こう川って言いますか、まあ、川でいいですよ。川ですね。川はこう遡っていきますよね。と、まあ、谷が険しくなっていきますと、まあ、だんだんその両側が壁みたいになってきまして、やがて、目の前に滝が出てくるわけですね。まあ、これ滝ロッククライミングみたいなことをやればですね、滝にですね、滝をこうまっすぐ登っていくってことができるわけですが、まあ、それはちょっと特殊な道具を持った人だけですよね。普通滝はそら素手と素手と足じゃなかなかそら登れませんわね。そうすると滝の下に立ってこの上に行きたいと言って、滝の真下でその滝の上、見上げていても上に行かないわけですよ。どうするかっていうと、ちょっとバックするんですよ。ちょっと道戻りまして、だいたい滝の上に行く巻き道っていうのがだいたいどっかにあるんですよ。滝の真下ではなくてもうちょっと手前まで戻りましてね、そこから滝の上に上がる道がだいたいどっかあるんですよ。で、その道をたどっていきますと、まあしばらく上がっていくと普通は滝の上にこう出ていきますよね。だからその行き止まりになったら一旦バックして、でこの巻き道を上がっていけば上に行けるわけですね。この一旦バックするというのがすごく重要なことでありまして、やりすぎた、もうこの道がないと思ったら一旦これやめと、撤収っていうこと大事なんですよ。撤収っていうことすごく大事で、次何がなくても一旦止まるっていうことすごく大事ですよね。五輪だってバカみたいにやっちゃうからこういうことになってるんですね。まああれオペレーションかもしれませんけどね。カサンドラクラスをしろと、もう首根っこ逃げられていて、だからこのまま一緒に自爆しろと言われててやってんじゃないかなと思うんですけどもね。まあすぐにしろ小池にしろね、だから分かってても、そのカサンドラクロスをやる運命に入っちゃって逃げられなくなっちゃってる可能性が多いにあると思うんですが、まあそれはちょっと特殊な例で、普通はですね止めるんですね。リニアだったらやめた止めたって言えばいやいいわけです。原発だって止めたやめたと、後のことは後から考えればいいんですよ。その後始末はその次の問題ですから、止めることが大事で、まずとにかく止めて撤収するんですね。撤収してから次の道を考えるんですよ。これ原則ですよね。で、撤収する次の道を考えるときに、それもやっぱりですね、やめたらどうしようって話になりますから、やっぱり事前に新しい一歩をどっかで試験的に踏み出していないとなかなか難しいんです。撤収することも止まることも撤収することも、それから巻き道を行くことも、やはりどっかに小さな成功体験でも持ってないと、それはなかなか難しいです。で、その成功体験が歴史だとか過去の経験でもこれ結構役に立ちますね。例えばこういう時にこうやって難局を回避したという、なんか自分の会社の歴史とか、あるいはなんか人から聞いた話があればですね、それもだいぶ役に立ちます。でもしかしもっと役に立つのは、事前になんか新しい一歩を踏み出していることですね。試しに何かやってみたと、その時は大した結果にならなかったんだけど、とにかく昔やってみたことがあるというのがすごく励みなんですよ。物事ってやっぱりタイミングって大事でありますから、何かやったってタイミングがずれてると、それなかなか成功に至らないですね。でもノウハウは残るんですよ。自分の体験としてノウハウは残るんで、だからやっぱりそのタイミングが合わなかっただけだから、今回はそれうまくいくってことも大いにあり得るんですね。だからやっぱり常日頃からですね、新しいこと、新しいものには興味を持っていろいろ試してみるってことがすごく大事ですね。そうすると実は時代の行き詰まりでどういう人たちが前に進めないか、どういう人たちが、まあ、言ってみれば立ち止まってしまうか分かりますよね。要するに必要最小限のことだけやって、あとはですね全く無関心でいる人たち、あるいはなんか忖度だけして他のことは何にも考えない人たち、それからやっぱなんか極端にっていう意味ではこう真面目思考で、この一歩道以外のものが何も見えないっていう場合、この人たちが、まあ、言ってみれば順番から言ったら一番最後に回っちゃうんですね。終わりとは言いませんけども、順番から回ったら一番最後になっちゃって、 前に行った人たちがある程度道を作ると、今度そこに取り残された人たちが殺到するという状況なんですよ。殺到ってありましてね、私もよく覚えてるんだけど、平成の時代ですね、いろんな銀行は潰れ、会社のリストラ始まったでしょ。で、一番最後に突然あのハローワークに、今でいうハローワークですね、に仕事を求める人たちが押しかけた時があったんですね。みんなで押しかけるとなかなか仕事ありませんから、そんなことならもっと早く来ればいくらでも仕事あったのにっていうのにですね、なんか暇、職業安定所がね、ハローワークが暇の時はですね、みんな来ないんですよ。で、一斉に押しかけるんです。だもんでですね、仕事なんかありゃしませんわな。そういう状況が当時あったんですよ。で、やっぱそうなっちゃうのも、転職はどうやってやるのかとかですね、他にどんな仕事があるのかとか、自分は何が得意そうで何が苦手なのかという自分なりのアセスメントね、自分なりの評価、これ事前にやってないからそういうことになっちゃうんですね。言われたことだけ大真面目で、そして目の前のこと以外、 NHK のニュースで出てくる以外のものは信じないとか言ってるから、そういうことになっちゃうんで、で、やっぱりそういうのはですね、後回しになっちゃうんですよ。終わりとは言わないけども後回しになっちゃうんですよ。したがってここはですね、本当リスク大きいんで、小さくても新しい一歩は常に自分で作り出してないと難しいですね。まあ、前から言うように、もうネットもあるし、横のつながりもあるし、新しいこのやるっていうのは副業もありますからね。だからこの仕組みとして新しいことをやるってことにはすごく、やっぱりその、まあ、なんて言いますかね、障壁は低いと思いますね。で、選択肢は多いと思いますね。でも何が邪魔してるかって、やっぱり自分の考え方ですよね。見えるものが見えない状態になってるってことが最大の問題で、で、それはやっぱり私に言わせれば極度の緊張状態だと思いますよね。自分自身の極度の緊張状態、恐怖感がその人をして新しいことを止めてるケースが私は多いんじゃないかと思うんですね。まあ、人の心理だからなかなかわからないところも多いんだけども、まあ、こう見てと思うのは、やっぱりそのなんか緊張恐怖ってものがあるから新しいことできないっていう人がすごく多くて、それってなんかね、その子供の時の記憶だとかいう人もいますけども、いや、それあるかもしれないけど、そんなこと言ったってしょうがないでしょ。だからやっぱり今その緊張を解いて、今なんかリラックスして、今なんかこう、新しいことに自分の気持ちを向けようという積極的な行動が大事ですよね。昔のことが理由だからできないとか言ったってクソの役にも立たないんで、やっぱなんかそれを変えていくことが大事じゃないですか。そうすると、私が昔から言ってるような、あの富山号がやってますけども、非日常体験ってすごく大事なんですよね。まあ、旅に行くとかいうこともそうだし、非日常体験っていうのはなんかね、そういう、思い詰めた緊張をほぐしてくれるすごく重要な一歩だったりするんですよね。ほんとなんか、ふと気が向いたからちょっと旅行行ってみようとか、ふと気が向いたからなんかちょっとこれやってみようとか、ふと気が向いたからっていうところから始めると結構いいんじゃないですかね。気が向くっていうのはなんか自分のなんか思い込みが終わった瞬間の自分でしょ。思い込みとか囚われが終わった瞬間の自分だから、そこってすごく大事ですよね。あるいはなんか自分が一番自然な笑顔になってる瞬間、自分が一番リラックスして自然な笑顔が出る瞬間をもう一回自分で再現してみるということですね。それすごく私は大事なことだと思いますけどね。で、そういうことをやっていくと、やっぱ結果的に小さな新しい一歩になるかなと思うんですね。で、この小さな新しい一歩が本格的になってくるのは、そこで新しい友達を得た時ですね。新しい友達、新しい知人、新しい、まあ、仲間を得た時に、それ本格的になってくるんですね。だからやっぱりそれも自分から一歩踏み出さないと新しい友達ってなかなか得られないんですよ。まあ 100% ね、全てそれでうまくいくとも限りませんけども、まあ、とにかく自分で新しい道を切り開く、自分から一歩踏み出さないとなかなかね、人様でも広がりませんので、そのあたりのことはちょっと自分で意識してですね、まあちょっと積極的にならなきゃいけないから、そのためにもやっぱり自分の緊張を解きほぐしていかないと、ちょっとなかなか最初が難しいんですよ。まあ、冷えてエンジンと同じでね、冷えてエンジンかけるのはなかなか大変なんですよ。なかなかかかんないんですって。だからちょっと炙ってやらないとかからないですね。そういうところはなんか一つの知恵でありまして、なんかすごく大事だと思いますね。で、さらにもう少し言うならばですね、変化って連続してくりますから、 連続して起こりますから、一つ何かやったらそれで終わりってこともないんですよ。変化は連続してくるんで、だからやっぱり常に新しいことも考え、新しいこともトライしながら生活や仕事をしていくという、その、まあ、循環をいつも維持していただくことですね。いつもだから新しいこともやりながら、もう古いものは整理して、古いものの整理と新しいものをやるということを同時にやりながらね、前に進むっていうことがすごく大事じゃないかと思いますね。まあこんな時でありますから、ちょっと皆さんも考えていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、小さくても新しい一歩ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。